皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ、まずはメッセージご紹介しますよ。こちら神戸市垂水区から送ってくださったのはヨッシンさん、いつもありがとうございます。毎週水曜日午後5時45分から放送されている番組はいつもラジコで拝聴しています。あ、ラジコだったらいつでもねお聞きいただくことできますからね。毎日を健康に過ごすための食生活に関する話題は早朝から会社へ出勤している私にとって大変役立っています。来週の放送も楽しみにしています。わあ、いつでも聞いていただけるということでね、はい、便利な世の中になりました。これからも聞いてくださいね。続いてはこちらです。大阪は大正区から送ってくださったのは林康夫さん。かっちゃん先生、いつも聞いてみますよ。アドバイスいつもありがとうございます。コレステロールがたまる食品食材を教えてください。生卵と書かれてますね。そのあたりも聞いてみましょう。他にも神戸市灘区からは戸沢久恵さん、大阪大正区の方からは安尾さん、そして岡山県からは森脇達恵さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、コレステロール高いっていう人結構多いんだけどね、高脂血症はね、血管の石灰化、
はい、
動脈硬化、あとね動脈解離、心筋梗塞、脳梗塞の原因で、まあ、突然ね命の危険に見舞われることがあります。
は
あ、でね、10年以上前なんだけど、まあ、近所のね家の近所の居酒屋で50代後半の、ね、男性が最近息切れしたりしんどいって言うんですよね、
うん、
で、まあ、パッと脈触ったんですよ。まあ、とんでもないぐらい異常があって、
は
あ、とにかくね明日循環器科すぐに、まあ、受診しなさいって、まあ、伝えて、すぐに帰るように言ったんですよ、
うん、
で翌日ね近所のクリニックに行ったらね、すぐに私立病院に行きなさいって言われて紹介状をもらって私立病院に行ったんですね。
大きい病院にすぐに
でね検査したところね、動いたらもうダメ、
うん、
トイレ行きたいんやけど言ったらね、トイレも行くなって言われて、すぐにね救急車で警察病院に搬送されて、
うん、
緊急手術になったしてるんですね。
は
あ、で病名は解離性大動脈瘤、まあ、動脈のね内膜内膜がまあ破れてね、
うん、
中膜の中に血液が入り込んで縦方向にね動脈が裂けた状態なんよね。
ちなみにかっちゃんがその脈を触った時どんな脈なんですか？
いや、それ説明しようかな、これも、簡単には、
は
あ、うん、まあ、普通の、まあ、循環器の病気の脈じゃないからね、
は
あ、で私に合わなければ、まあ、即死の危険がありましたよね。
ですよね、
うん、あの上行動脈が破裂したらもう即死だからね。でお酒飲みながらね、いつもね肉とかね揚げ物炒め物ばっかり食べて野菜あんまり食べない人だったよね。
うん、
で彼の役で私は、まあ、日本酒飲みながら煮物とか納豆とか冷ややっことかね漬物食べてね、
うん、
で彼に注意してもね、肉を食べてるから元気なんやって言ってたんですよ。で彼のような食生活の人はたくさんいます、
ね、結構多いですもんね、
まあ、すぐに悔い改めてください。
悔い改めるの悔いは食べる方ですね。
そうですね、うん、まあ、LDL 悪玉コレステロール値がね気になる人の中では、卵とかイカタコ、まあ、魚卵とかね、コレステロールが高いって言われる食品を、まあ、避けてる人がいるんですね、
うん、あ、結構気をつけてる人はそんな感じですよね。
だけど、
うん、
高い人結構いるんですよ。
あ、それ気をつけてても、
はい、でこれらの食品はまあもちろんなんだけど、実はねもっと気をつけなければいけない食品があるんですよ。このねコレステロールはね、食品自体に含まれているんだけど、そのまま血中コレステロール値に反映されないんです、
う
ん、
ほう、
コレステロールがね体内で使われるのはだいたい 20-30% で、残りのね 70-80% は糖とか脂質を原料にして肝臓で合成されるんですよ。
あら、自分の肝臓で作っちゃうわけですか？はい、
でもちろんね コレステロールが多いって言われる食品を避けることも必要なんだけど、これだけの対策じゃね、思ったように、まあ、下がらないんですね。でコレステロールの合成を促してしまう食べ物とか材料になる食べ物を、まあ、やっぱ気をつけていく必要があります。
はい。
でまあ、だから数値が、ね、高くない人はそんな気にせんでいいけどね。でコレステロール の、ね、数値が気になる人は、ね、やっぱり控えていただきたいのが飽和脂肪酸。
飽和脂肪酸、
はい。まあ、食品に含まれる脂肪酸は、ね、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があるんですね。
うん。
で飽和脂肪酸を控えて不飽和脂肪酸を食べることが重要なんですよね。
うん。
うん、なんか意味わからない人多いと思う、
ね、なかなか難しいですね。ま
あ、要するに分かりやすいイメージは、常温で溶けないのが飽和脂肪酸。
はい。
だから肉の油とかね、バターはね、常温で溶けないでしょ。
あ、そうですね。
だからね、牛とか豚とか鳥はね、体温が高いんですよ。で常温で溶けるのが不飽和脂肪酸。
うん。
まあ、青身魚の油なんですね。だから魚はね、冷たい水の中で生活してるでしょ。
はい。
低温で油が固まっちゃったらどうなる？
あ、そりゃちょっとカチカチになっちゃいますもんね、体。
死んじゃう
よね。死んじゃう。
まあ、実際はもっと複雑なんだけど、まあ、これはまあ例えの話なんですね。で飽和脂肪酸っていう油は体内でコレステロールの合成を促すから、摂取量が多いとコレステロール値が上昇するんです。で飽和脂肪酸はね、動物性食品にまあ含まれてるんですね。
うん。
で特にまあ肉類、豚とかね、牛の牛、まあ、脂身ね、
はい、
それから鶏の皮、これ好きな人多いよね。あの鶏の皮を焼いて食べてる人ね、ニコニコしながら食べてる人いるけど、あれ油酸化してるしめっちゃ悪いよね。
あら。
それからね、豚バラ肉とかね、それからソーセージ、ベーコン、油脂類ではね、バターとか、まあ、ラードね、これ豚の油ですね、あと牛脂、あとマーガリン、チョコレートスプリット、これパンとかケーキとか菓子類に使ってるよね。
美味しいんですけどね。
うん、まあ香りつくよね。
うん。
で乳製品はね、生クリーム、それからホイップクリーム、チーズ、アイスクリーム。でお菓子はまあチョコレートとかチーズケーキとかバターケーキとかね、パイとかタルト、あとシュークリーム、それからスナック菓子。
あら。
まあ、調味料はマヨネーズとか、あのハヤシライスのルーとかね、カレールーなんかも使っちゃってるね。
うわ、美味しいもんばっかりや。
でね、飽和脂肪酸を含んで、HDL 善玉コレステロールを増やしてね、コレステロール値を下げる食品が、まあ、青身の魚、サバ、サンマ、イワシ、ブリ、アジね、
うん、
あとね、大豆製品。
大豆製品もなんですか。
はい。うん。大豆、枝豆、あときな粉とかね、
うん、
豆腐、納豆、あとおからね。で大豆製品に含まれる食物繊維はね、余分な油を吸着して体外へ排出もしてくれるんですね。
へ
え。特に、婦人科の、ね、病気なんかは大豆は予防に役立ちますからね。
はい。
さらにね、コレステロールから作られる胆汁酸の排出をこう促してね、コレステロール値を下げる、まあ、働きもあるんですね。でコレステロール値が気になる方に食べていただきたいのが、やっぱり野菜類ね、ごぼう、かぼちゃ、オクラ、ほうれん草、ブロッコリー、あとね、ごまね、ごまはやっぱ食べてほしいね。
うん。
まあ、今オクラね、すごく今、まあ、旬の時期ですから ね、
ね、お値段も安くなってますからね、買いやすいですよ。
うち庭で毎日10個くらい取れるもん。
羨ましいですね。やっぱ取れたてのやつ美味しいですもんね。オクラね、柔らかくて、うん、
だから湯がくのもね、1分ぐらいでいいもんね。
うん。
あとね、キノコ類ね、これ食べてほしいよね。舞茸とか椎茸、エリンギ、しめじ、あとまあえのきとかね、なめこもいいですよね。
もう全般いいんですね。うん。
で海藻類も、ひじき、わかめ、焼き海苔、昆布、それからもずく、めかぶ、
いろいろありますね。
で善玉コレステロールがね、50以下の人はね、一応基準値40以上なんですけど、
うん、
50ぐらいあった方がいいから、ごまとくるみナッツ類ね、で小魚、
はい、
毎日食べると、ね、徐々に上がりますからね。
善玉の方は上げた方がいいんですね。
そうそう。うん。でね、善玉が少ないと悪玉が下がらないんですよね。
やっぱりそのバランスが大事なんですね。
うん。だから要するに善玉コレステロールっていうのは、悪玉コレステロールを積んで走るトラックなんですよ。
うんうんうん。
ね、これね遺伝なんですね。
あ、遺伝的なものが大きい、
うん、だからもう25しかなかった人いるしね。
あ、もともと、
うん、だから短命の家系なんです。もう動脈硬化が進みやすい。あとね80ぐらいある人、これ、うん、これはもういい遺伝子を親からもらってんの。
ほう、あ、じゃあ特に食べ物気にしてないけどそのぐらいあるっていう方はもう遺伝的に、
でも70以上も遺伝よね。
へ
え、うん、だから私の母親のご両親、うん、まあ、じいちゃんばあちゃんね、2人とも90何歳で生きたし、
うん、
でうちの母親ももうすぐ98になるもんね。
あ、もう100目の前ですね。うん、うん、
で、であとまあ、その他ね、コレステロールを下げるためにはやっぱ健康的な腸内フローラと発酵食品も重要なんですよ。
やっぱり腸内フローラね、うん、大事ですね、
うん、だからやっぱり、ね、腸がね、善玉菌でちゃんと発酵すると、さまざまなね必要なホルモンとか酵素なんかも作ってくれるんですよね、
うん
うん、だから乳酸菌生産物質の治験データなんかではコレステロールとか中性脂肪高い人、食事変えなくても28日間で大幅に下がってる人もいるわけよね。だからもうとにかくね、毎日食べるもの、ね、うん、一番大事、
ね、そうですね、うん、
それと毎日顔を見る家族、これも大事、
うん、ね、それメンタルも大事ですよね。
だからさ、なんかもう40代以降ね、
うん、
ご夫婦で全然会話のない人とかね、
うん、
で会話のないのは平気なんだけど、ご主人が定年になってずっと家にいるとね、もうストレスたまでたまらんよね、奥さんいらっしゃる、
まあ、ちょいちょい聞きますね。
いや、まあ、お互いにね、なんかちょっと努力したらいいと思うんですけどね。
ねやっぱりね、一番長くいる家族といる時間が辛いっていうのは本当に悲しいことですもん ね、
外食するのはね、
うん、
ね、夫婦で行くよりも友達で行く方が楽しいって平気で言ってる人が結構多いもんね。
ねえ、うん、なんかこう年取ってそうならないためにもね、若いうちからのこの家族関係をうまくね、うん、
いやだからまあ外食に頼らずね、内食、うん、家でね、おいしいもの食べてください。
ここで番組から9月のプレゼントのお知らせです。糖や肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人におすすめです。栄養機能食品、ビタミン D純度 99% のマイタケ活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん9月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。